はい、今日は、大惨敗を喫してしまいまして、大変申し訳ございませんでした。この場をお借りしまして皆様に、謝罪いたします。すいません。このね、一億二ゼッケンなんて、私もまあアホなメッセージをしてしまったんでしょうね。日曜日版の阪神の最後にですね、一枠二ゼッケンだけわからねえというですね、何がわからねえんだおめえと、後になって読み返すとバカなこと書いてるなこいつと、何、いや、わからないじゃなくて、これやっぱ買っとかなくちゃダメだよということをですね、書かなくちゃいけなかったんですけどもね。まあ、最後まで頭回んなかったですね。前日に、まあ予想を書かなくちゃいけないというのもあるんですけれども、まあ、まあ、今に始まったことじゃなくて、それ何十年も繰り返してるわけですからね、私も。事前に先を読んで、この一枠二ゼッケンというのは、こうこうこういう理由で、まあ、ちょっと私も思考の、この、ドツボにはまってわからない状態ではあるんですけれども、注意してみてくださいという、まあ、そういう、言い回しをしなくてはいけなかったなというふうに思うんですね。まあ、また外れた時こそですね、反省しなくちゃいけないということで振り返らなくちゃいけないんですが、まずまあいつも話してますヘッドラインですね。ヘッドラインは、今週自由にかけろという、自由という言葉から始まった文章でした。それに対して、2006年の、七夕賞の週ですね、2006年7月の9日、この時出た、レーシングダイアリーは、自由に描きたい結末、願いを叶える夏の新生ということで、自由にという、こう出だしだったんですね。んで、まあ、そのレース、その日の結果を見ますと、七夕賞は、武豊が1着だったんです。2枠の4ゼッケン名勝街道で。そんで2着が3枠の赤いヘルメットだったんですね。で、朝日の枠順を見ると3枠に武豊が入ってるんで、あ、これそのまんまやないかということで、軸にさせていただきました。まあ、結果どこにもいなかったと。ただ、まあ、予想にも書いたと思うんですけども、まあ、言い訳地味てますけれども、すいません。自由に描きたいというこの文句のすぐ翌週、2006年の7月の16日、七夕賞の次の週はアイビスサマーダッシュだったんですが、この週のヘッドラインは、情熱で夢をダッシュという、そういう言い回しが出てたんですね。情熱で夢をダッシュで終わる文章。で、今週は、それに対して、情熱で夢をつかめというですね、なんとも二択臭いですね、言い回しだったんですよ。情熱で夢をダッシュ、情熱で夢をつかめ、なんとなく意味同じっぽく聞こえるじゃないですか。あれと思ったんですね。先週自由にという出だしで、今週夢を、情熱で夢をダッシュで、今週は、14年後の今週は自由にという言い回しで情熱で夢をというですね。だから、こう、二個一になんじゃねえかと思ったんですよね。七夕賞と、つまり、翌週の7月16日を、よく見ろよというふうにも言ってんではないかという予測だったんですが、しかしまあ、ちょっと七夕賞のこの、私ももうバイアスかかっちゃってましたね。武豊と三枠っていうのがもうですね、全面に、もう脳筋で脳内ですね、これがもう大部分を占めちゃってましたんで、それ以外にちょっとですね、おざなりになってしまったというか、だからもう、その七夕賞の翌週というのは、これ、アイビスサマーダッシュやら、まあ、レースがあったわけですね。まあ、アイビスサマーダッシュのみが、重賞レースだったんですけれども、ただ、その全体を見渡してみますと、妙だったのが、土日ともに、メインレースで、お金になっていたジョッキーというのが、川田優雅だったんですよ。はい。で、もう14年前ですから、もういなくなったジョッキーとかもいるんですよ。例えば、小畑のお父さんとか、それから、上村博之なんてもういないですもんね。僕が死んじゃったのは後藤博之、自殺しちゃいましたし、小野次郎も、これはもう今調教師になってますよね。ですからね、まあ、C さんも引退だし、藤田真嗣も引退だし、だから、14年前の、この7月15、16日で、メインレース馬券になったジョッキーで、14年後の今年もジョッキーや、まだ、続けてるっていうのはですね、そんなにいないんですよ、鈴来直人。鈴木直人ってジョッキーは、ほら、樹木の樹じゃないんですよ、鈴木の木が。来るという方の ですから当時鈴来直人なんていうふうに呼んでましたけどもね、アイビスサマーダッシュで一着した、このジョッキーもすでにもう引退済みということで、だから目ぼしいところ大西直弘もいないですもんね。大西直弘も引退だし、目ぼしいところって秋山慎一郎は今あれですもんね、怪我してお休み中だし、岩田と川田、あと田中勝春ですかね、この3人ぐらいしかいないんですよ。で、その中でですよ、土曜日の小倉メインの西日本スポーツ杯は川田が3着でしたけれどもお金になってる。で、博多ステークスの、1着はやっぱり川田優雅なんですよ。アップドラフトって今に乗って、で、2着が2ゼッケンだったんですよ。今日朝日杯で1枠2ゼッケンに川田なんですよね、考えてみりゃ、で、しかも土日ともに当時14年前馬券になってたんですよ。で、土曜日タンザナイトステークス川田2着したんですよね。え、だったら14年前と同じことが起こるんだったら、今日日曜日は川田1着なんじゃないの、ましてや2ゼッケンに入ってんだぜと。これだったっすね、ヘッドライン。どう考えても、いやー、なんでこういうですね、過ちを犯してしまうんだと。まあ、要するに、バカなんですね。まあ、先入観というか、竹豊の、なんでこんなとこにいるんだ、竹豊を。ほんと、腹立っちゃうな、なんか、話してるうちに。これ、三枠に赤い星に竹豊さんいなかったら、こんなもん、あ、川田優香で大丈夫じゃないかって思えるんですよ。ねえ、ひって話。そこがミソなんですけどね。そこがミソだと思うんですよ、J 様もね。ただじゃお前金なんかくれてやんねえから名前なんて言ってんですよ。そうだよね。で、まあ、もし自分が出題者側の方でも、まあそういう、ホイホイは仕掛けて、一個くらいは仕掛けておくよなというふうに思うんですけども。失敗したな。だからね、バカだな。でも本当に日曜日の様子を読み返してみれば、1枠2ゼッケンだけわかんねえって書いてんだよな。わかんねえじゃねえお前、何がわかんねえで、させえなんて書いてるんですよ。一枠二ゼッケンだけわかりません、させえんだって、バカかお前はというですね。ねえ、ご丁寧にも土日で川田優が同じ一枠二ゼッケンに入れてんだぞというふうにですね、 J 様のお叱りの声が聞こえてきそうですけれどもね。ねえ、だから北村博士とですね、ねえ、あ、北村雄一ですね、北村雄一とねえ、この二人をですね、土日阪神のメインで同じ枠ゼッケンに入れて、で、土曜日ワンツーさせて、でもほら、ヘッドライン見ればわかるだろう、お前。これ、二分の一だよね、なんて。じゃあどっちって言ったら川田じゃないのっていう。そういう思考回路に通して、まあ終わってからですが、反省点。あと、まあ、石橋周も今日来たんですよ。2006年の、アイビスサマーダッシュで、1、2、3着したジョッキーのうち、大西直弘と鈴木直人はもうすでに引退済みですね。1、2着したジョッキー。で、3着した石橋周だけ、まだ現役続行中なんですよ。それが、サダのダムゼルっていう馬に乗り換わってメインレース出てきてたんで。しかもですよ。ね、これもう本当私もですね。これ、軸にしますわな、当然。1枠の、この、あ、石橋周じゃんって。14年後も生き残ってるジョッキーよし買ったるぞと思ってますから。で、じゃあなんでお前相手に7枠言っとかねえのと。だってアイビスサマーダッシュ7枠13席券1着だったんですよ。で、7枠両馬の1着3着だったんですよ。しかもその7枠の3着になった方が石橋周なんですよ。だから今日石橋周、生き残ってる石橋周から軸にするんであれば、7枠13言っとかなくちゃいけませんよね。だって、7枠13って、鈴来直人が一着した、ズッパリなんですから、なんて馬でしたっけね、これ、サチノスイーティーって馬だったんですよ。それに対しても今日、7枠13トーラスジェミに、同じく一着。そして、3着、アイビスサマーダッシュ2006年、なんだかったかっていうと、10ゼッケンだったんですよ。マリンフェスタ。今日、ガロアクリーク10ゼッケン。これも3着ですって。ですからね、ほんと恐ろしいでしょ、このヘッドラインって。まあ、当時はレーシングダイアリーでしたけれども、今日は申し訳ない読み間違ってしまいましたけれども、必ず過去と繋がってるってことなんですよ。必ず。で、なんで、 絶対それあのチェックしてくださいよ。お願いしますから。こんなすごいことないでしょ。一方は二石剣の川田だ、一着だ。一方ディセンバーステークスは 石橋と713と十石剣だ。ねえ、こういうこと、自由にね、自由にって、だまあ、これはあんま関係なかったんですかもしれないですね。自由に、いや自由にもまああったと思いますよ。だってよあのこの年の七夕賞4枠8席の3着でしたからね。3着なんですよこれ。はい、うん、それとあとそうだ、トモエ賞もエリモハリア2着だったんですよ。それが2ゼッケンだったんですよね。だから、本当にハイブリッドで2個1だったんですね。2ゼッケン注意しとけよ、と。それと、もう、近く、もう別角度からもう一つありますね。それダブル登録ですよ。G1 ヘッドラインとダブル登録見て、やっぱ、どうしてもこれ、終わってからですが、1枠出てきちゃうんです。まず、土曜日、ピンクカメハメハ。ダブル登録でしたよね、朝日杯。朝日杯除外になって、土曜日の中京2歳ステークスの方に回ったわけですよ。で、本人馬券なんないんですが、そのレースの決まり目が、ゼッケンで712だったんですね。712、白い帽子と2ゼッケン。それと7ゼッケンですよ。だから、今日、朝日杯が2ゼッケンと7ゼッケンですから、もうだからそういう場合はもうめんどくさい。もう黙ってね、中京2歳ステークスのさ、ね、127石鹸。この3つ、馬連ボックスしてみっか。ダブル登録走ったレースの目じゃねえかよと。ね。そういう踏ん切りでよかったんだと思うんです。そんで、あともう一頭いました。何ですか？マーチリリー。これは、本日、日曜日の、中京の第10レース。まあ、G1 の直前になりますけれども、カンツバキショーというレース、713石鹸で出てきてました。で、どこ、いないんです。馬券なんないんですよ。で、そのレースで1着したのが、1枠2石鹸だったんです。あ、吉田隼人だ。うわ、来ちゃった。うわ、やっべ、これほんと1着2石鹸重なっちゃったぞ、と。2石鹸結局、あれですもん、ダブル登録が走ったレースで、中京2歳ステークスとカンツバキショーで、この決まり目、比較した場合に、重なってんのが2石鹸なんですよ。だからもう今日当然の一着ですわね、これね。いや、それね、事前に言う、これダブル登録走ってますよというふうに私も書きましたけれども、だったらね、決まり目チェックしてくださいよというふうに書かなくし、言っとかなくちゃ書かなくちゃいけないんですよね。なんでそのまま1枠2ゼッケンだけ分からねえって書くんだ、バーガーってですね。自分に本当な、もう腹立たしくて、こうやって、外れると、こうやってもう腹立つでしょ。ね、あれだってもそれをですね、もうぐっと飲み込んでまた、来週の糧になればなというふうにですね、そういうことをもう思いつつですね、なかなかうまいこといきませんけどもね、あとね、タンソナイトステークスだってですよ、もうね、ダブル登録で教えてんすよ、こんなのね、ダブル登録っていうか、もう、縦横無尽に、その登録馬って配置されてるわけですよ。バーってね、今週なんかダブル登録とっても多かったですよね、あとトリプル登録なんかもいましたし、でも、そういう時こそまたね、チャンスなんですよ、意外と。で、ややこしいじゃないですか。ややこしい中にも、こうやってかいくぐっていくと答えが見えてるというですね。ブログにも載せました。鈴さん、鈴木さんがですね、模範解答を書いてくれましたけども、その通りなんですよ。こんなもん、本当にですね、枠連58というか、1号という名を1番手で私出しましたけれども、10番、16番って、これ1点買っとかなくちゃいけないの？というふうに、こうですね。同じことを考えられるんです。私、東京にいて、鈴木さん、静岡にいても。二人の考えてること全然違いますよ。それはね、普段は。競馬のこと以外では。また好きな女のタイプも全く違いますよ。だけども、この要素を、ちゃんと頭の中に入れて、競馬を推理すれば、どこの空にいても、10番と16番が、ピカピカ電気光って見えてるんですよ。見えるんですよ。あ、これ買っとかなくちゃな。鈴木さん偉いですね。ちゃんと、ワイドで。私もワイドじゃないかなと思ったんですよ。これ、10番、16番来るならば。1、2着っていうのはちょっと出来すぎだろうな。でも、もし両方来るんであれば、ワイドという形で炸裂しねえかということで、私も、枠連58という馬券を4番手で、推奨したんですけれども。 心ある方は、あ、高本こいつダブル登録とかと、あの登録場所域を見てこの5枠を割り出して、58という目も言ってるんだろうなというふうには理解されてしていただけてるとは思いますけれどもね、こんなのね、あの本当に私がダブル登録というものを調べ始めたもう30年近く前にはもうすでにあったんです。同じことで繰り返してるんですよ、ずっと。何度も何度も何度も何度も、もう100回1000回1万回とね、同じようなことでアドリブバケをこうやってヒント飛ばしてるんですよ。なんでわかんねえんだおめえらと。でね、昨日ウィンズ行ったですよ。そしたらね、隣で、あの、じじい二人話してまして、私もマークカードをこう書いてるふりしてですね、聞き耳立てて聞いてたんですよ。そしたらね、田辺の乗ってる馬が、なんか、調教タイムいいぞ、これと。調教タイム良かったって、書いてるって言うんですよ。へーと。でもね、あんたそれ実際に調教を見たわけじゃないでしょ、と。ストップウォッチ実際自分が押して調教タイム測ったのか、と。もしかしたら、その測った人間が間違ってるかもしれねえだろって。私ね、あの自分で、見たもの以外は信じないことにしてるんです、絶対に。ですから、調教なんていうものは自分で見てないわけですから、花から信用しません、そんなものは。あの、予想のファクターからもう、初めから外します。見てないんですから。もし自分で見て、自分でタイム測ってたんなら、それは参考にするかもしれませんけれども。でも、自分で見れる範囲ということであれば、あの、出走馬中ですね。馬柱ですよね。登録馬柱ですよ。どういう馬が登録され、しているのかな。今週末は、総勢何頭が登録しているのかなっていうのは、だけは自分の目で確かめられますよね。ですから、そこにもしかしたらなんかないのかなということを、30年前にふと思いつきまして、それでずっと見続けてきてたんですよ。そしたら、あれ？あれ？変だな、これと。なんでこんな登録してるのに出てこねえんだとかですね。いうことになりまして、それで一つ一つ積み木を積み上げていって、ああそういうことだったんだ、アドリバケン教えてくれるんだ、こういうことで、ということに世界で初めて私気づきまして、でそれ本書いたんですよ。30年近く前に、25年ぐらい前に、こういうことなんじゃねえので、まあ勝手に重複、あの重複登録馬をダブル登録と書いて、こういうここに登録しながらこっちにも登録している馬って無意味なんですかね、というご指摘を皆様にしました。でそれが、まあ、少しずつ、分かってくれる方には少しずつ今浸透してきて、こうやって、あの、当たり馬券をお互いに同じ理由で取ったということで、享受している自分もいるんですけれども、でもまだまだですよね。全然伝わってないですよ。世の中の 99.9999% は全然、あ、あいつ言ってこと気しないだからバカだから全然分かんないって。こう、30年間同じこと繰り返して当たり馬券が出続けてるのに、なんで分からねえんだよ。なんでお前調教タイムそんな新聞に書かれてる嘘か本当かも分かんねえことをですね、一生懸命こんなもう老眼で見て、あの目に見えない数字を一生懸命こうやって新聞近づけて見てる、そんなことよりはもっと簡単なことであんだぞここにと。だからこいつチンパンジーだろうなと思いましたよ、本当にね。あの学校の教科書に、あ、こういう登録場所状況が大事だぞということが書いてあればみんなそれに従うんですけれども、どこのあのじじいかわからねえですね、あの岸外の統合失調症が登録場所状況が大事だっつってもですね、誰も振り向かないという、その結果がこのワイドでも2500円、25倍という配当の表れですよ。毎度同じこと繰り返してるのに、10番16番が2500円もついているというですねということは誰も買ってないということです。買わないからこんな配当になるんですよね。え、ざまみろだなと思いますけれども ねえ、どんだけ登録場所状況あの大事か、これ見てるだけで、競馬で馬券で負けなくなるのに、なるはずなのに、変なとこばっかり見てですね、みんな、なんとか調教だとか展開だとかそんなもんで、外れ馬券買わされてる姿、かわいそうだなと思いますよ。ていうか、お前ら本当に人間の皮かぶったチンパンジーだなと思いますよね。何年やってもわかんねえのか、こんな簡単なこと。こんな簡単なことで当たり馬券のヒント教えてくれてんのにって、思いました。昨日、本当にあの、ウィンズの、横でじじい二人喋ってた話がですね、まあ、バカに聞こえましたけどね、って外して、こんなこと話して、あの、言うのもですね、おこがましいんですけども、すいません。いよいよ来週はですね、 ね、最後に、最後の最後で、なんかいっぱい G のマークがいっぱいありますわね。ホープフルだ、中山大障害に有馬記念もあるし、その前阪神カップもあるぞ、なんつってですね。すごい、まあ、番組ですけれどもね。どっかで一発いいレース、見つけてですね。まあ、優秀の美を飾りたいなというふうに思いますけれども。はい。吉田隼人ね、今日誕生日だったそうで、おめでとうございますですね。5勝ですって。誕生日の日にね、5勝もあげるという。でもやっぱこれ、吉田隼人って最近、いきなり核変モードじゃないですか。まあ、はやぶさ2というですね、宇宙探査機が、無事生還して、中にサンプルのね、なんか、岩とか持ち帰ったから、まあ、はやぶさ2で吉田隼人っていうのもあるんでしょうけども、もうちょっと違う理由もあるかもしれませんね。はい、そんなわけでした。どうも、以上、反省の弁でした。